おはようございます。今日は読んでくださったエルカの書3章22節から30節まで、狭い門から入るようにということタイトルで皆様と共に分かち合う時間を持ちたいと思います。隣の方々挨拶しましょう。主は良いお方です。主は良いお方です。主は良いお方です。ありがとうございます。韓国のクリスチャン新聞に載せた記事なんですが、ナリム・アプシンとそのイラン人の家庭の話なんです。ナリム・アプシン、その人たちはイランでですね、裕福に生活をしていました。彼は映画の音響監督になって働いているし、妻は、警戒士になって、働いているので、足りないことなく、生活したということであります。皆さんもご存知のように、イランは国民 99% がイスラム教を信じる国です。でも、そこで驚くべきことが今起こりました。ナリムの父がイギリスに行ったとき、そこで福音を聞いて、イエス・キリストを信じるようになりました。もうただ信じたじゃなくて、本当に生まれ変わった、本当にクリスチャンになりました。そして家に帰ってきて、家族にイエスのことを伝えました。伝道したんです。それでみんなが、イエスを信じるようになった。まるで人の働きで、できそうなことが本当に起きたのです。イスラエルの国ですよ、皆さん。でも、教会がないので、彼らは家で隠れて、礼拝を捧げながら、自分たちの信仰を守るようになった。ということです。しかし、問題が起こりました。この成り物娘が4歳になって、幼稚園に行かなければならない。幼稚園でいたんですが、そこでは義務的にイスラム教のコーランを読む時間があるということです。それが嫌だと思って。また、秘密警察が監視しているんですけども、それがもっとよりひどくなっているということなので、彼らの家族は大きな決断をしました。それは、信仰の自由のために、すべてのことを捨てて、難民申請をしたんです。韓国に。幸いにことで、それが受け入れられて、無事に、今は韓国で、住みながら、信仰を守るように、信仰生活ができるようになりました。でも、信仰は大丈夫なんですけども、現実的な問題があって、難民なので、仕事を探すのが難しい。それで生活が結構厳しいということを新聞に載せられたんです。それを読んだ各教会からたくさんの連絡があって、彼のその家族を助けたいというその連絡が届いたそうなんです。今日の御言葉でイエス様は狭い門から入るように努めなさいと言われました。この狭い門に入りなさいという言葉は、マタイの福音書7章でももう一度徹底する言葉です。この言葉を見ると、狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入っていくものが多いのです。命に至る門はなんと狭く、その道もなんと細いことでしょう。そしてそれを見出すものはわずかです。こういう言葉がマタイの福音書にも書いてあります。昔も今も皆さん救われるものは少ないんです。今日も22節を見ると、イエス・キリストが町や村を通りながら教えたんですね。エルサレムへ旅を続けている。その時ある人が言うんです。主よ、救われる人は少ないですか。救われる人は少ないんです。昔も、現在も。 イエス様が生きていたその2000年前も少ないんです。今はもっとそうなんでしょう。しかし、少ないんですけれども、イエス様を信じると、誰でも救われるんです。ハレルヤ。イエス様を信じれば、どんな人でもみんな救われるってことは、確かなことなんです。今、マタイの奥7章に出る、その狭い門、狭い道、まるでそういうようなイメージです。狭くて細いから見出すものはわずかですけれども、この門はいつも開いているイメージなんです。だからそこに行くと入られる。救われるということです。このナリム・アプシンとその家族は信仰のために狭い門、狭い道を選んだのです。信仰のためです。もし信仰を、逆に信仰を諦めて、イランに残ったら、今までの通りに、裕福に生きていたはずなんですね。でも彼らは、イエス様を信じるために、自らこの苦難の道を選んだのです。このように、私たちの皆さん、人生は選択なんですね。何を選択するかとなります。広い門、狭い門あります。土地を選ぶのかは、私自分自身がすべきことで。今自分が現在、今このように生きていることも、過去に何かを選んだ結果だと言われるんです。10年前に何を決定、選んだから、今自分がここにいるんだということね。このように生きているんだ、そう、たくさんの人たちが言われてるんです。選択です。土地を選ぶか。このようにオープンしているこの狭い門です。でも今日の御言葉で言われるこの狭い門は、マタイの福音書7章と少しイメージが違うんですね。入りたくても入られない門のイメージです。なぜでしょうか？家の主人が戸を閉めてしまった。書いてあります。だから入る道がもう完全に塞がれたような状態。まるで誰も入れないようにしようとしているようなそのイメージです。もう戸を閉まったから。特に今日の御言葉はイエス様を信じれば誰でも救われるとそれを信じてまた自分はもうすでに救われたと思っている私たちが耳を傾けなければならないこの話です。なぜでしょうか？皆さん聖書26節見てください。26節見ると何と言うんでしょうか？私たちはあなたの面前で食べたり飲んだりいたしました。またあなたは私の私たちの大通りで教えてくださいました。と叫びながら、今、閉じていたこの、閉じているこの門を叩いている人たちが出ています。もう自分たちはもう、まあ、イエス様と食べたり飲んだりして、深い交わりしたので、十分入る資格があるでしょうと思っている人たちが、叩いているんですよ。減らせてくださいと。でもイエス様は私はお前たちを知らないと答えていました。だからこのマタイの福音書7章と今ルカの福音書13章の狭い門とそのイメージが少し違うんですね。そして最後にもう一言をイエス様が言われるんですけれども、それがもっと衝撃なんですね。何と言われましたか？27節の最後を見ると、不義を行う者たち、皆私から離れていけ。と。不義を行う者たち、 皆私から離れていけ。この言葉は誰に向けて言われるんでしょうか。イエス様を知らない人たちですか。イエス様を信じない人たちですか。そうではありません。もうイエス様と食べたり飲んだり教えを受けたりした人です。今日の言葉で言うと、このようにイエスを信じていると思って自分は救われたと思っている私たちに今イエス様は話している言葉です。不義を行っている者、私から離れていけと。認めたくないことですよね。いや、自分が不義を行っているって。なぜイエス様は不義を行う者たちと言われたでしょう。何が不義を行うことでしょう。今までルカの福音書を私たち毎週見てきました。それを見ると少しわかります。敬虔なふりをしながらも、敬虔なふりをしながらも、世の人たちとあまり変わらない。同じように行動する利己的な姿の人たちに対して話すことです。例えば、先週、まあ、2週間前ですね。2週間前見た、この、街道近さだ。また、立法学者たちのような人。彼らは、群衆たちには、敬虔なものだと認められたいですが、自分が損をすることは、絶対にしない人たちです。百姓を受けて注目されるのが好きですが、自分は絶対に犠牲したくないと思っている人たちです。犠牲どころか、かえって18年間腰が曲がった状態で生活してきたこの女を見ても、日曜日安息日だからこんなことしてはいけないですよと怒った人たち、哀れむ心がもう全然ない人たちです。信仰を持っていると思っているのに、人に対しての哀れむ心がありません。他人に対しての考えてくれる人が心が一切ない人です。むしろ人々に何と言うんでしょうか。お前たち、そんなに行おうと、立法を守らないと、安息日を犯していると、まあ、天国に行けないよ、と。救われないよ、というように今、責める人たちです。これが聖書で言う不義を行うことです、皆さん。倫理的な不義と概念が少し違いますね。不義といえば私たちは何でしょう。正しくないことをすることだと思うんですけども、イエス様が言われるその不義ということは概念が違うんです。イエス様は今日の御言葉を通して、自分は当然入ると思うな。お前たちこそ、もう天国に入ることはできない。こういうようにおっしゃっているようなことです。皆さん、さっき申し上げました、私たちの人生は選択の連続だということです。大きなことでも小さなことでも、私たちはいつも選択しながら生活してきます。今日、うどんを食べるか、ラーメン食べるか、ということも選択です。今日、洗うか、まあ、そのまま寝るか、それも選択です。信仰も同じです、皆さん。毎日の生活の中で選択するのです。これが信仰なんです、皆さん。不義を行うことは、他のことではなく、自分だけで喜んで、自分だけで楽にして、自分だけに有益なことを選ぶこと、これが不義を行うことなんです。他人はどうしてもいいんです。考えず、他人はうまくいくごとに心から拍手を送ることもできない。自分より他 他の人が、他の人に少しでも有益になることをすれば、それは耐えられない心。つまり、他の人が良くなる道を選ばない。それが、不義を行うことになります。今、律法学者たち、パリサイ人たちが、今、そんな姿を今まで見せてくれたんですよ。はい、それ皆さん。皆さんは今、現在、何を今選択しながら生きているんでしょうか。クリスチャンとして、信仰を持っている者として、何を選んで今生活しているんでしょうか。その選択の基準は何でしょうか。この選択の基準については、もう何回も私、話した覚えがあるんですけども、選択の基準が、神様と神様の御言葉でなく、自分が基準になると、それはいけないことになります。それが不義を行うことになるからです。イエス様が言われた、この30節、皆さん、見てください。共に読んでみましょうか。前にありますので、短いです。せーの、良いですか？後にいるものが先になり、先にいるものが後になるのです。もう、ご存知でしょ？よーく聞いた、たくさん聞いた話です。それで私たちはいつも、自分は先にいるものだと思うんですね。後になっても、もう私は自分は今、先になっているんだ。こういうふうに解釈したいんですね。これを言うと。でも本当そうなんでしょうか、皆さん。先にイエス様を信じた方は、他の人より聖書もよくして、教会生活ももっとうまくできるはずなんです。皆さんがみんなこのようになりますように祈ります。ハレルヤ。聖書をよく知る、神様をよく知る、また教会生、信仰生活もよくできるように祈りましょう。しかし、これが律法学者とパリサイ人たちのように、特権だと思うと、それはダメなんです。それで、そういう思って自分より下手な人を責めたり評価する基準になると、それはダメなんです。これを気をつけなければならないんです。これが先に始めたということが、逆に罠になる可能性があります。先に始めた人は、自らもう上手だと威張ることも、または、まあ、傲慢になる可能性もあります。周り見ながら、そういうように自ら評価するんですよ。神様かイエスからではなく、自らそういうように思うんです。私は他の人より少しうまくできる。これぐらいは大丈夫と。それで自分は報いを受ける資格は十分であると、こういうように思うがちです。このような人が、今、まあ、今日の見言葉が出ている、閉じてしまったその門の外で叫びながら家の主人を探す人なんです。そんな可能性があります。律法学者たち、パリサイ人たちがこういうような人たちでした。でも逆に後で始まる人たちは、あ、もう自分はまだまだダメだと。低めて謙遜にするしかないでしょう。そういうような人たちの前に立つと、いや、自分はまだまだと。まあ、まだ報いを受ける資格はまあ不十分であると。こういうように思うんです。イエス様が弟子たちにご自分について来るのに必要なこと、二つのことを教えてくださいました。それは自分を捨てて、もう一つは自分の十字架を負うことなんです。自分を捨てて自分の十字架を負うこと。皆さん、 今日皆さんの心を今チェックしてみてください。自分は神様と人たちの前で本当に自分を捨てて主に従っている人なのか、それとも自ら威張って当然だと思いながら今生きているのか、この自分のことをチェックする、点検するということは日々しなければならないんです。自分は本当にどんなものなのか、何を今選択しながらここまで来たのか。それで私たち何を今選択しながら生きていくべきでしょうか。いや、そういや逆に考えてみましょう。今コロナ時代なんですね。コロナ時代に私たちはどんなことを気をつけて生きていくべきでしょうか。三つのことを少し話したいんですけど、一つ目は、便利主義です。人は楽なことが好きですよね。例えば立っていると座りたくなる。座ると横になりたい。これが人間です。便利なことを探すのは人の本性かもしれないですよ。もっともっと便利なこと、楽なこと、簡単なこと。まあ楽なことはいいですけれども、信仰生活まで勉強を求めると、信仰が次第にどんどん薄れるの。そういうことを注意しなければならないですよ。霊的なものまで便利なものを今探しているということは結構危険です。例えばですね、今はコロナ時代ごとでオンラインで礼拝するということは、まあ全世界で、まあ、当たり前に思われているんです。集まると危険だから。家で営業で礼拝するととっても便利でいいですよね。いや、私は牧師だからそれができなかったんですけども。もう暑い日、寒い日、教会まで行くそのテーマ書かなくてもいいし、雨が降る日はもっといいですよね。人と出会ってストレスを受けなくて済むのもいいです。密接に集まらなくても安心です。でも皆さん、営業で礼拝を捧げて、また祈り会に参加することを、それが慣れてしまうと、もう私それは全然ダメですというお話ではありません。それが慣れてしまうと、ますますどうなるでしょう。教会に行くのが嫌で負担になります。一瞬それの心が入ってくるわけではありません。自分も知らないうちに徐々にそのことが自分の心を考えを占領するんです。ああ、もう行きたくないな、もう面倒なと思って。集まる自体が嫌だと思うんです。こんなに楽なのに家で一人でね、横になってみてもわからないし、はい、パジャマでやっても生きていても大丈夫し。ですよね。まあ、顔を洗わなくてもいいし。少しずつ自分の心考えがそういうようになっていく。それが危険です、皆さん。皆さん、教会という共同体はどうなるものなんでしょうか？もともとは、集まるこそ、力がいる場所が教会です。これが教会という共同体なんです。神様は集まるように話してくださいました。もちろん、まあ私、映像、オンライン礼拝を否定するわけではありません。必要なんですけれども、それができれば私は現場で、できれば集まって、共に祈り、共に礼拝する、共に賛美するということは、自分に対して、牧師ではなく自分の霊的な生活に対して有益になります。 やむを得ずにそうするしかない方々もたくさんいると思いますよ。それ必要だと思います。でも気をつけなきゃならないこと、いつも祈りながらそれを活用する必要があると思います。二つ目は信仰を相対化することなんです。これ何の話でしょうか。イエス様を信じることは皆さん絶対信仰を意味するんです。イエス様だけが救いの道であること、他の道はないということ、ハレルヤ、これは絶対なんです。信仰生活も同じです。皆さん、隣の人がこれぐらいの、これ程度の信仰生活をするからといって、それを基準にするということはいけないことになります。隣の人がこれぐらいだから自分は大丈夫だろうと思うその考えは正しくありません。人が基準になるわけではなく、さっき申し上げた通りに、神様と神様の御言葉が基準にならなければならないんだ。ハレルヤ。基準は、どんな時があっても変わらないんですよ。これが変わるとそれが基準にならないんです。時計の基準はイギリスにあるでしょう。イギリスですか？グリニッチはどこであるんでしょう。国が覚え出さない。イギリス？まあ、イギリスですね。あ、安心ですね。時計の基準はそこにあります。重さの基準もあります。何十年、何百年で少しずつ調整しながら、この重さの基準を全世界が合わせていくんです。基準は変わらないんです。これが変わると大変なことになります。私の信仰の基準は神様の言葉でされるや、一人にならないんです。相対化させるということは、この人を見ながら自分の信仰のこと、レベルを調節すること。これぐらい大丈夫という。要はダメなんです。主はどのように言われているのかを私たちは覚えなければならないです。三つ目は、秩序主義、功利主義です。これを気をつけなければならないです。私はいつも計算するんですよ。信仰生活も計算して信じる人が結構いるんです。こんなに恋愛すると自分に来る利益は何か、こんなに奉仕すればどんな祝福が与えられるのか、これを計算しているんです。それで自分に利益がないと奉仕しない。それに参加しない。そうすると皆さん、誠の喜びで奉仕が、恋愛が捧げられないんですよ。奉仕の喜びは分からないんですよ。皆さん今2階のリモデリングを今最中なんですけれども、皆さんの祈りと関心で、まあ、はかどっています。先週。特に、このエジェル選挙団の献身と奉仕、本当にそれに本当に感謝を捧げます。今週水曜日ならもう仕上がりそうなんですけれども、もし彼らがこの実利を求めたら、このような奉仕ができるんでしょうか。彼らは何も求めないんですよ。逆に自分のお金を、自分の時間を、自分の体を使ってイエス様の体である教会が美しく変わること、それを通して日本の教会がリバイバルを起こることを祈りながら、この奉仕をしている人たちです。ハレルヤ。だからこそ、そういうような彼らの奉仕ということはより貴重な、本当に大事なことだと、働きだと思います。皆さん、だから、このエージェル選挙団のために、工事が終わっても、続けてお祈りをお願いいたします。先週は3人の方が来て、月曜日、火曜日、木曜日までは3人がして、金曜日になったら1人が来たんです。2人は別々に教会に行きましたと。 あちこちで教会が彼らを探しているんですよ。また、毎日のランチは何かの婦人会で信徒たちが使えてくださいました。奉仕してくださいました。ある日はイタリアン食が出て、あるいは韓国料理が出て、あるいは和食が出て、毎日メニューが変わることを見て、エジェル選挙団はびっくりしながらも美味しく食べました。何よりも彼らは、喜んで仕えて欲している皆さんの顔を見て、もっと感動したそうなんです。また見えないところで祈りと、皆さん、先週私いなかったんですけれども、献金してくださり、いろんなことで支えてくださったことを感謝します。私、リモデングしながら、手伝いするだけなんですけれども、これをしながら、幕屋が思い浮かびましたね。幕屋。出エジプト記25章から出る。神様が幕屋を作るとき、モーセに言われたんですよ。民たちが進んで持ってきたもので作りなさい。これをモーセは民たちに告げました。すると、民たちがもう喜んで持ってきたものがあまりにも多くて、余るほどになって、引き止めるほどでした。ああ、もうこれ以上は持ってこなくていいんだと。みんながたくさんのものを持ってきました。幕屋のことを勉強した方々覚えていると思います。たくさんの金がそこに入るでしょ。全部民たちが持ってきたものです。同じように皆さんの献身と奉仕、また献金してくださったすべてのこと、神様が喜ばれると信じます。ハレルヤ。うちの教会は新しく作るわけではないんですけれども、この礼拝堂も神、皆さんのこの献身によって建てられる。その共同体になる。その教会になるように皆さん祈ってください。教会がお金で建てられるわけではありません。もちろんお金必要なんですけれども、その後ろには祈りが必要です。皆さんの献身が必要です。心が一つに合わせることが大事なんです。もし、実利を求めると、何か利益を求めると、それしながら奉仕すると、皆さん、本当の主の十字架を経験することはできないんです。十字架ということは何でしょうか？十字架は、イエス・キリストが、私たちのために、ご自分のすべてのことを捨てた。また自分のすべてのことを私たちにくださった印なんです。もし、イエス様が、計算したら、この地に来られなかったはずなんです。何利益があって、ここに来るんでしょうか？神様の栄光をすべて捨てて、人間の罪ある人間の姿をとって、この地に来られたのがイエス・キリストです。計算しながら教会生活する、信仰生活する神様に仕えるということは、わざわざ気をつけなければならないんです。今、蒼天祈る会で、幕屋のところを、出エジプト記のところを今見てるんですけれども、同じ言葉で出ています。完全な従順、完全な献身とその意味が出ています。そういうのは聖書の言葉は出てないので、その霊的意味としてですね。だから皆さん、うちの教会も皆さんの完全な従順、完全な献身によって建てられますように、共に祈ってください。ハレルヤ。自分は今何を選んでいるのかをこのチェックするということ。この三つのことを気をつけながら、今自分は何を今求めているのか。それが主に習っていくことに として結構重要なことだと思います。多くの 世の多くの人たちは広い門を選んで入ります。でも、私たちはこの狭い門を選び、そこから入るように努めなければならないんです。なぜでしょうか？私たちは十字架によって救われた神の民だからです。ハレルヤ。十字架によって救われた民、神の民だから。では、狭い門から入りなさいというその意味は何でしょうか？簡単にいくつか考えたいんですけども、一つ目は、どんなことにあっても常に質問することです。どんな質問をするでしょう？イエス様が喜ばれるのか？イエス様ならどうなさるはずなのか？こういうことを質問して、主が嫌がることなら、もうすぐやめることです。神様がイエス・キリストが喜ぶことを選ぶことが狭い門に入るということになります。二つ目は、今良いこと、今自分の目で見て良いことではなく、後が良いこと。つまり、主の前に立った時、良いもの。それを選ぶべきです。今自分の満足で選ぶんじゃなくて、十字架の前にそれを立たせてみて、本当にこれがいいものか悪いものかを判断してからそれを選ぶことです。判断が難しいでしょうか、皆さん。それを十字架の前に立たせてみてください。本当にそうすると選びがまあしやすくなると思います。三つ目は、狭い門は最初から決めてなければならないんですよ。最初から私狭い門入ろうと決めてから行くんです。門の前で決めるということは難しいんですよ。イエス様も十字架を追われたのは、十字架の前で決めたわけではありません。ゲッセマネの園で祈ってから十字架の道を進むということを決めました。私たちはどこかに行く前に、誰かに会う前に、何かの仕事をする前に、必ずその自分の居場所で祈ってから、主の導き、それに従って行かなければならないと思います。四番目は、人に覚えてもらえるのではなく、神様に覚えてもらえるようなこと。それを決めなければならないです。皆さん、この世の中で、まあ、いくら華やかな素晴らしい人生を生きたとしても、神様の前に立ったとき、今日の言葉の通りに、私はあなたを知らないよと言われると、もう全てが無駄でしょ。意味がなくなるんでしょう。私はあなたを知らないよと、その言葉は怖い言葉ですよ、皆さん。だから、人にも覚えてもらえるじゃなくて、神様に覚えてもらえることを私たちは決めなければならないんです。いつもそのことを質問しながら行くこと。それが狭い門に入ることだと思います。それとどうすれば狭い門に入ることができるんでしょうか。皆さん、自分の我が生きていると、絶対狭い道、狭い門を選ぶことができません。自分の我が生きていると、いつも自分のことを先に考えるからです。それが人間です。神様の御言葉、また霊の考えは、聖書によると、肉の考えと正反対だと。書いてあります。だから、自分が死んでこそ、この狭い門に入ることはできます。イエス・キリストも、ゲセマネの園で、私ではなく、神様のこと、そこに従順しました。ご自分のことを捨てました。 イエス様を信じない人々はいつも自分のための選択しながら生きているんですよね。自分が優先ですよ。同じように教会に通うとしても常に自分のことばかり考えて自分の感情だけ優先にする人は同じことではないかと思います。御言葉に従うのではなく自分の考えに従って選択する人だと思うんです。さっき三つのこと、四つのことを、申し上げたんですけども、いつも質問すること、神様は本当に喜ばれるのかと。十字架の前で立って、これが本当にいいものかと。それで、最初から私は主に従っていくということを決めて歩んでいくこと。それで人ではなく神様に覚えてもらえるようなことを選ぶこと。それができるんです。自分の顔、自分のことを殺した、自分が殺した時です。その人は十字架の愛がわかる人です。十字架の愛が本当に肝に銘じて生きているもの。また、イエス・キリストのために受けるその柔軟、苦難、またこの損害があっても喜んでそれを受け入れる準備ができている人はそれができると思います。またこの地に腐敗して亡くなるものとか外見に関心を持てなく永遠に消えない魂への関心を持っている人は御言葉に従って生きるためにそのことを選択できると信じます。ハレルヤ。もちろん今まで話したのが簡単なことではありません。戦いが一緒です。それが霊的な戦いです。私クリスチャンは言葉一言でも行動一つでも全部選択できると思います。一度の生活の中で自分が救われたものとしてのその自覚をしながら戦うんです。今までは悪を犯してもイエス様を信じる前はですね、悪を犯してもあんまり葛藤しなくてやりました。でも今は救われたから、これやってもいい、してもいいかなと、そういうような少しの葛藤が必要なんですよ。今は御言葉に従って行くことがあんまり自信ないんですけれども、それでまた罪を犯すかもしれないけど、でも今は御言葉に従って行こうとする心からの内部から、自分の中からのこの戦いが必要です。問題は、それ一切ない。イエス・キリストを信じる前と今とあんまり変わらない考え方、生活を知っていくことが問題でしょう。何が変わったのというね、周りの人たちから。あなたイエスを信じて何が変わったの言われるとそれは問題ですよ、皆さん。あなたイエスを信じて本当に変わりましたね。こう言われると。もちろん弱いですけれども、また私に犯すかもしれないけど、そういうふうに言われるのとか、自分は今戦っているんだ。変わっていくその途中にいるんだと。この証拠になると思います。これが狭い門選んでそこに入っていく証拠だと思います。ハレルヤ。これが必要です。完璧な人間はありません。いません。前に立って、このように偉そうに話して、私も同じです。罪を犯して、もう、つまずいて、落胆する、劣等感も持っているし、みんな同じなんです。でも、だからこそ私たちは神様が必要です。イエス・キリスト必要です。ハレルヤ。その戦いが必要なんです。それなしに私たち、この狭い門に、入るように努めなさい。このイエス・キリストの言葉、従っていくことはできないんです。自分の国を捨てて、自分の豊かな生活も捨てて、 信仰を選ぶために難民として生活しているこのナリムの家族を皆さん覚えてみてください。自分は何を捨てたのか、自分は今何が、まあ、捨てるべきなのか、今自分イエス様を信じて何を捨てたのか、彼らのことを考えてみると本当に答えができないぐらいでしょう。自由に生活しているし、自由にイエス・キリストを信じることができるし、イエス様を信じるとしてももう言われる人もこともないし、だから今の私たちはこの聖書があんまり体に感じないかもしれないけど、このナリムの家族のことを考えてみたら本当にこれが身近なことで体に感じることだと思います。私たちもできます。今からでも自分を生かしてくださった神様の主の愛を考えて、神様が自分に命をくださったその理由を思い出しながら生きていくということができると信じます。ハレルヤ。二階の場所だけが広くすることで、いいんだと喜ぶわけではなく、ことではなく、それを通してこの業界をどのように使うべきなのか、自分の考え方、信徒たちの考え方、まあ、心が変わらないと、リノベーションすること、リモーディングすること、意味がないんです、皆さん。私たち今、ずっと、このことで心配して、毎日祈っているんですけれども。皆さん、この建物が、この場所が、空間が、皆さん一人一人が、この教会が、本当に主に用いられる場所、教会、人たちになりますように、共に祈っていきましょう。狭いもんを選ぶと、周りからいろんな話が言われるかもしれないけど、それが神様が喜ばれることならば、私たちはそれを選んでいくべきです。されるや。それが主の愛に応えていくことになります。狭いもんに行くこと難しいんですけれども、それを決断して、それを行く人には、聖霊様が新たな力も勇気も満たしてくださると信じます。アメン。決断すると主がその力を与えてくださいます。力をくださってから、いただいてから決断するわけではなく、まず自分がそれを決めていくと、それをパフォーマンスを少しでも神様に見せると、神様が私はすべてよく、もう三日後には、もうその決断なくなると知ってると思うけど、その恵みを与えてください。力を与えてくださるんだ。ハレルヤ。だから主は良いお方でされるや。今自分を見てあなたダメだと言わないんです。今決断するその心を見て神様喜ばれるし、素晴らしいことを私たちに注いでくださる良いお方でされるや。その狭いものに命があって、そこに奪われないこの喜びと平安があります。主は良い方です。私たち一人一人を見て愛してくださり、命を捨ててくださった方なんです。これ以上、命より皆さん大事なこと何があるんでしょうか。皆さんが求めること、祈ること、すべて神様が満たしてくださると信じます。今日から皆さんもう一度、自分の心をチェックしながら、自分は今どんな道を選んで生きていたのか、そういうことを考えて祈りたいと思います。ハレルヤ。それとして神様の素晴らしいその栄光を日々 経験していくことができる宣言大学業界、皆さん一人一人になりますように祝福し、また共に祈っていきましょう。アメン。祈ります。賛美しましょう。